公明党中村秀人、市民の安心安全を最優先に誇りある肌の緒。1. 健康長寿に向けた取り組みの推進について。問い、長く健康でいるためには生活習慣病の予防や重症化予防が重要で、中でも糖尿病は最たる病気だと考えるが、本市の生活習慣病、特に糖尿病への取り組みはどうか。答え、本市では国民健康保険被保険者を対象とした特定健康審査を受診した人のうち、糖尿病のリスクが高い人には、保健師などによる特定保健指導を行っている。また、糖尿病性腎症重症化予防事業を行い、医療費抑制に努めている。2. 成年後見制度利用支援事業の拡充について。問い、成年後見制度は、一人で決めることが不安な人のための制度であり、必要とする人が制度の利用につながるよう助成対象を拡充するとのことだが、取り組みはどうか。答え、支援が必要な人が低所得者の場合、後見人への報酬が支払えず、制度の利用につながらないことがある。現在は、市長が申し立てを行った場合に助成しているが、令和6年度からは、親族などが申し立てた場合でも助成の対象とすることで、制度の利用につなげていく。3. 災害や犯罪に強いふるさとづくりの推進について。問い、能登半島地震を受け、本市の災害対策も見直しが必要と考える。円滑で迅速な避難所運営を可能とするため、総合防災情報システムの機能を拡充するとのことだが、取り組みはどのようか。答え、平時から避難に必要な情報を事前に二次元コード化し、総合防災情報システムにおいて避難所の入退所管理が効率的にできるよう機能を拡充する。 4. 子育て支援の拡充について。問い、かねてから要望してきた小児医療費助成事業の制度拡充だが、考えはどのようか。答え、物価高騰などの影響により子育て世帯の負担が増している。安心して医療が受けられるよう18歳まで拡充する。未来を変える。大塚武氏。新人会派による市民目線での疑問や気づきと提案。1. 4駅に共通したにぎわい創造の推進について。問い、商業者が電子地域通貨を取り入れる最大の利点はどのようか。答え、商業者側で店舗の魅力などを主体的に発信できる手段となり、直接的な誘客につながる。要望、小売店の消費額が重要なため、決済額の指標を大型店と小売店に分けて検証し、施策に反映してほしい。また、商店会やイベントとコラボレーションし、参加店と利用者双方の獲得や、店舗と店舗をつなぐ紹介制度など、参加店へのメリットを最大限打ち出して、参加店舗数の増加に注力してほしい。2. 安全安心で快適な教育環境づくりの推進について。問い、学校の働き方改革の推進を期待できる 新公務支援システムの導入により、児童・生徒や保護者に対する効果はどのようか。答え、クラウド化によりタブレット端末にあるデータが集約され、個人から学校単位まで精度の高い分析が可能となり、学力向上につながる。また、保護者との連絡も紙での配布からデジタル化が進むことで利便性が高まり、スマートスクールの実現に大きく前進する。要望。教育委員会は、新公務支援システムの導入、部活動の地域移行、スクールサポートスタッフの配置の3本立てで、業務改善を図ることとしている。本システムで雑務を軽減することで、児童生徒と向き合う時間を確保し、心のつながりをより一層持てることや、職員室の明かりが遅い時間まで点灯しない環境となるようにしてほしい。一般質問。一般質問は、3月18日、20日、21日の3日間で行われ、15人の議員が登壇しました。一般質問は5面から7面に掲載しています。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、一般質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。無所属、石川純。法令に基づく自衛隊への対象者情報の提出を。1. 補聴器購入の助成について。問い、加齢性難聴者への補聴器購入助成制度を開始すべきと思うが、現時点での考えはどのようか。答え、補聴器の使用条件など、全国一律の基準を創設することを、全国視聴会から国に対して要望している。引き続き、県内自治体の補助制度の実施状況や効果について調査・研究する。2. 帯状疱疹ワクチン接種の助成について。問い、帯状疱疹ワクチン接種の助成費用に対する検討について、本市の考えはどのようか。答え、接種の必要があるワクチンだと思うが、接種費用の助成については、定期接種化の動向を見ながら検討する。3. 自衛隊への対象者情報の提出について。問い、今回閲覧から提供するに至った経緯と理由はどのようか。答え、これまでの閲覧は、作業時間が長時間となり、本市と自衛隊職員の負担になっていた。令和3年度の国からの通知により、住民基本台帳の写しを提出することが可能となったため、本市においても提出に変更するもの。問い、住民基本台帳法に、抵触してしまうのではないかと考えるが、解釈はどのようか。答え、個人情報保護法で、保有個人情報の外部への提供は禁止されているが、法令に基づく場合については例外的に認められている。未来を変える、中村智也。子どもたちの心をきれいに育まれよ。1. 郷土愛を育む教育について。問い、郷土愛を育むことは重要であるが、取り組みはどのようか。答え、教育委員会では、 独自のカリクラムとしてふるさと科の創設に向けた研究を進め、若手教員を中心とした部会を組織して郷土愛を育む取り組みを進めている。意見、地域の住民から郷土愛や愛国心が失われたことで社会結束の弱体化、文化や伝統の消失、地域経済の低迷、政治への無関心、安全や防災への無関心という様々な弊害が起こっている。地域社会において、郷土愛や愛国心を促進し続けることが、社会全体の健全な発展と維持のために重要である。2. 情報リテラシー教育について。問い。児童の学習用端末の使用を起因とする事故は起きているか。答え。本市に限らず、全国各地でトラブルが頻発しているため、担当者が事業者や警察などの関係機関と連携し、未然防止に努めている。問い。児童の学習用端末実機を手に取り調査を行ったが、インターネット上で有害な漫画を容易に閲覧でき、内容のひどさは性描写、残虐性など、人の精神を壊すのに十分と思われる作品が無数に存在した。本市は児童とその家族を守る気はあるか、守ることはできるか。答え、教師や保護者の意識の高揚が大事だと思っている。児童生徒を守る気持ちは十分に持っている。要望、子どもたちの心をきれいに育ててほしい。無所属、吉村圭一。大根小学校と広畑小学校統合のメリットとデメリット。1. 教育について。問い。大根小学校と広畑小学校を統合した場合の支出削減効果と教育に及ぼす影響はどのようか。答え。令和3年度の数字で試算すると、人件費を除く管理運営費で約1100万円の削減効果がある。教育への影響としては、広畑小学校の単学級が解消されることで、1、クラス替えができず人間関係が固定化しやすいこと。2、中学校進学時に大根小学校という大きな集団に加わることで、子どもたちの社会に不安や緊張が生じていること。3、小集団ゆえのコミュニケーション能力低下の懸念という課題が解消され、4、隣接する大根中学校との小中一貫教育の充実という効果が期待される。デメリットとしては、通学距離が長くなり、登下校の安全管理や児童への負担が懸念される。問い、3年度の大根、広畑両小学校の児童数を足すと626人となり、ほぼ西小学校と同じになる。人件費を除く管理運営費について、大根、広畑両小学校の合計と西小学校を比較すると、約1900万円の差があり、この額の支出削減効果を期待できるのではないか。また、人件費も約2000万円の支出削減が可能と考えるがどうか。答え、削減効果の判断については精査していきたい。要望、未来の学び屋づくり推進事業に、今回の議論を生かしてほしい。横山紫議長公務。 3月から4月、議長の主な公務についてお知らせします。詳細な公務日程は、市議会ホームページでも公開しています。二次元コードがあります。3月、27日水曜、令和5年度、市民による森林づくり実行委員会第1回会議。31日日曜、令和6年度、秦野市ソフトボール協会開会式。4月、7日日曜、広畑ふれあい塾開校式。9日火曜、秦野パサデナ友好協会2024年度定期総会。11日木曜、秦野パジュ友好協会2024年度定期総会。14日日曜、八重桜の里花見会。16日火曜、第40回全国削ろう会秦野大会招致実行委員会第2回実行委員会。21日日曜、第68回秦野丹沢祭り。23日火曜、令和6年度秦野市ボランティア連絡会総会。